皆さんおはようございます。ミキです。2024年1月25日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで今日もですね、雪が降っております。今もね、さっきまでチラチラ降ってる雰囲気だったんですが、今はね、だいぶその密度がね、雪の密度が高くなってきてますね。寒いです。今日も寒いです。嫌ですね。はい、それではね、早速今日のニュースいきたいと思います。スペースでお聞きの皆さんは右側の記事からいきたいと思います。あ、私の方がまだだ。はい、こちらですね。こちら長野日報ウェブからのものになります。多文化共生へ、辰野町でボラ養成講座開講ということで、いきましょう。これ辰野町、長野県になります。長野県の南信という南側の方の、町になりますね。じゃあちょっとね、行きたいと思います。国際化が進む中、長野県内で生活する外国籍住民も増えてきている。県内でも比較的外国籍住民の居住割合が高いとされる辰野町では、ボランティアと外国人が手を携える、多文化共生の社会づくりに向けた多文化共生ボランティア養成講座が始まった。日本語教室や各種国際交流イベントをサポートする語学ボランティアを育成する全4回の講座、町民有志らで組織し、町内で日本語教室を開いている国際交流グループ地球人ネットワーク in 辰野が主催している。初回は21日に町ボランティアセンターで開催。県地域日本語教育の体制づくり事業、地域日本語教育コーディネーター南信担当の大沢しな子さんが講師を務め、約20人が受講。参加者は少人数グループに分かれ、多文化共生ボランティアの基礎知識を身につけた。ということでですね、なんでこれ、こちらをご紹介したかというと、しかも1本目にご紹介したかというと、まあ長野県、地元長野県でやっているということと、この大沢しな子さん、講師のね、大沢さん、こちらね、地域日本語教育コーディネーターなんです。私と一緒にね、長野県の地域日本語教育コーディネーターをやられている大沢さんが講師をしているということでね、ぜひぜひ皆さんに知っていただきたくて、ご紹介しました。この辰野町なんですけれども、町なので、そんなに大きい町ではないんですが、南信の方なので、私北信なんですけれども、長野市で辰野町まで行くのに高速でだいたいね、3時間とかかかるんですよ。高速でですよそれぐらい長野県って大きいんですけれども、で、なかなか北進が南進の方に行く、南の方に行くってあまりないんですね。で、たまたまこの前、南進の方でちょっと用事があって、辰野町を高速で通った時に、あ、辰野町ってこういうところなんだって思ったのが、なんて言ったらいいの？丘陵地帯なんですよね。ちょっと山がちょっと斜めというか、日当たりがいいんですよ。日当たりが良くて、ちょっと斜めになっていて、そこにね、町が密集してるんですね。で、その中によく見てみると、工場があったり、大きいね、工場があったりとか、学校があったりとかして、本当にコンパクトタウンみたいな感じなんですよ。だから、もしかしたら住みやすいかもしれないですね。いいなと思いました。徒歩圏内だったりとか、自転車圏内に全部その自分のライフライン的なものがね、揃うっていうのは、あ、住みやすいかもしれないなと思いましたね。で、ここが辰野町がね、すごく外国人の割合が増えてきているっていうところで、いろいろ取り組みが、されているところです。で、ここもね、いろいろと あるところの一つの、研修講習会ということだったのでね、またミーティングが来週かなあるので、この様子聞いてみたいと思います。はい、というのが1本目です。では真ん中の記事に行きます。2本目でございます。これね、昨日ご紹介したかった、記事だったんですけれども、ちょっと時間の関係で、できなかったので今日ご紹介します。こちら朝日新聞デジタルからです。午後5時にドアを開ける小学生、外国ルーツの子が巣立つ小さな部屋ということで、ちょっとね、エッセイ風になっていますが、ちょっと見ていきましょう。これも有料記事なので途中までしか読めないんですけれども、皆さんにご紹介できればいいななんていう風に思います。はい、ちょっとじゃあ記事いきましょうか。34平米の 1DK に集う子どもたち。平日の午後5時過ぎ、横島のシャツを着た小学校3年生の男の子が恥ずかしそうにそっとドアを開けた。席に着くと教科書を開いて音読を始めた。夕日が背中を押してくるってどんな意味？母がミャンマー、父が韓国出身だという。夕日が背中を押してくる。なんか詩ですよね、これね、確かね。懐かしい。いいですね。ほどなくネパール人の母を持つ中学1年の男子が姿を見せた。それからタイから来た中3女子、韓国、タイの高1男子2人組。ルーツも年齢も違う子たちが、ごめんなさい、ルーツも年齢も違う子たちで34平方メートルの 1DK が埋まった。外国人住民の多い東京都新宿区でその比率が2割を超す大久保地区に部屋はある。居場所、みんなのお家。同区に住む小林弘子さんが代表理事を務める NPO が運営する。20年前から名前や形、場所を変えながら外国ルーツの子たちに無料学習指導の場を続けてきた。そうなんですね。なかなかの人数を受け入れているということですよね。もう本当に下は小学生から上は高校生まで。すごいな。お一人で？すごいな。ちょっともう少し行きましょう。人で確保のリアリズム。高科校を卒業する外国ルー、あ、ごめんなさい。これは違う記事でしたね。これごめんなさい。これなしですね。はい、記事いきます。現在は同区の共同事業提案制度を利用し、区の事業をボランティアで運営する方式で週3回小中学生向けに日本語と各教科の学習教室を区営施設で開いている。日曜日を除いた残りの3日 NPO 独自にお家で子どもたちを教える。そうなんだ。ボランティアで運営する方式で週3回も開いているということだそうです。で、まあ、区営の施設を使っているとはいえですよね。そうなんですね。そうか。これボランティアでいいの？っていうところですよね。なんか今週いつもボランティアのこういう取り組みをね、ご紹介しているんですけれども、本当これボランティアでいいの？って思ってしまいますね。もう少し行きましょう。現役の日本語教師や元海外駐在員など20から70代のボランティアが小学校の国語から日本語能力試験、日本語能力試験 JLPT 対策、高校の数学まで何でも個別に指導する。ボランティアが、そうなんですね。なんだろう。こういう場所にたくさん増えていくといいな、居場所が増えていくといいなとは思うんですけれども、つながりだったりとか、温かく迎え入れてくれる場所っていうのはね、本当に、大事だなと思うので、あれなんですけれども、ボランティアでいいのかなっていうのはやっぱり思っちゃいますね。もう少し行きましょう。ごめんなさいね。一升炊きの炊飯器がすぐ空に。 近隣には児童の半数が外国ルーツの子という小学校もある。半数が外国ルーツ。そうか。家庭の経済状況には格差があり、この部屋は塾に行けない子たちを集めている。まあ、あの塾に行けない子たち、まあ、経済的にということなんでしょうね。そうか。多くの子は日本語会話に不自由しないが、それでも大きなハンディを抱える。習い事に通ったことがなく、家には日本語の本がない。博物館や美術館などに行く機会はなく、日本国内の旅行をしたこともない。そんな子たちがほとんどだ。そうなんですよね。今日本語ができないだけではなくて、経済状況だったりとかもそうなんですけれども、日本語会話に不自由はないけれども、ハンデが大きいってここに書いてあるんですけど、じゃあどんなハンデなのかっていうと、日本語の言葉につながるだけではなくて、体験が乏しい。体験をしたことがない。なんで体験をしたことがないのかっていうと、親だったり保護者が、日本語でのその情報をキャッチできずに、キャッチしきれずに、見逃してしまうことが多くて、その体験する機会を失うことが多いっていうふうにね、外国籍の子どもたちは、体験の機会をなくすことが多いなんていうふうにね、今言われていますね。だからその、体験だけで済むんだったら、そういう場を、そういうことをね、そういう、なんだ、支援ができることっていうのはできてくるんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。このね、ここに書いてあるように、日本国内を旅行するっていうのはなかなか難しいけれども、じゃあ近所をちょっと散歩してみようとか、近所にまつわるその歴史的な背景を、ちょっと、調べてみようかとかね、そういうのでもいいと思うんですよね。ここの神社はいつぐらいに建てられたんだろうねとか、そういうのでもいいと思うんですよね。そういう経験ってね、やっぱり少なくなっていくのかな、少ないのかな、なんていうふうに思いますね。はい。まだまだね、記事続いていきます。有料記事なので、これ以上ねちょっとご紹介はできないんですけれども、もし、会員であればぜひぜひ読んでみてください。それでは3つ目いきましょう。こちらですね。ちょっと待って。よいしょ。どれだ？あれ？ちょっと待って。3つ目ですね。あ、これ。はい、こちらも、有料記事なので、ちょっとリードの部分しかご紹介できませんけれども、ちょっと行きましょう。こちら、上毛新聞、群馬県の上毛新聞からです。外国人材活躍の実例を紹介。群馬県庁で多文化競争進歩。行きましょう。外国人材とともに新たな企業価値を創造する事業者を認証する群馬県の多文化競争カンパニー制度を周知するシンポジウムが23日県庁で開かれた。県内企業の労務担当者、留学生の就職支援者、県職員、オンライン参加者らを含めた約120人が認証企業の取り組みに理解を深めた。ということで、面白い取り組みだなと思いますね。群馬県でやってるこの多文化競争カンパニーなんですけれども、こういう制度を作ったんですね。外国人材とともに新たな企業価値を創造する事業者を認証する。だから県の認証を進めていくということなんですね。だから県と企業がタッグを組んだっていうことになるんでしょうね。これいいですね。県は県だけでやるとかね。県も行政も企業を絡めたいと思いつつも、なかなかどうやって行ったらいいのかってわからないことが多いので、これなんかのヒントになるんじゃないかな。もう少し行きましょう。石川建設や農園、だったりとか、社会福祉法人の方たち、担当の方たちが登壇されたそうです。そしてもう、記事に行きますね。 技術者や管理職などの立場で活躍する外国籍社員の様子や生活を支える日本語教育の体制、帰国後を見据えた企業ゼミの実施といった取り組みを紹介した。これどういうとこ、どういうことだったね、どういうなんかシンポジウムになったんだろうって様子がね、もっともっと知りたいですね。面白いですね。そっか、あの外国籍社員でもね、そのリーダー的な、立場についている人たちっていうのがね、増えてきますよね。今私の子供は2人いるんですけれども、中学生と小学生なんですけれども、彼らが大人になった時は職場のリーダーが外国籍っていうことが珍しくないと思うんですよね。そのためにもこういうのをね、いろんなが全国的にね進めていってもらいたいなって思いますね。なんかちょっとこれ追いたいですね。ちょっと覚えとこう。多文化競争カンパニー制度、群馬県だそうです。面白いですね。はい、というわけで今日は、ここまでにしたいと思います。はい、今日もね3本、ちょっとね有料記事ばかりだったのでなかなかね深掘りできませんが、いろんなね、こういう取り組み、いろんなところでいろんな取り組みがね分かってよかったなと思います。また、いろんな記事紹介できたらなと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日9時半から、X のスペースで配信しております。金曜日、明日ですね、雑談をしておりますので、よかったら遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。また明日です。バイバイ。